それでは、今朝のメッセージのですね、聖書箇所を朗読させていただきたいと思います。今週は使徒言行録第20章25節から38節です。そして今あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の地についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。ご存知の通り私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱いものを助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと私はいつも身をもって示してきました。このように話してからパウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。人々は皆激しく泣きパウロの首を抱いて接吻した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパウロが言ったので非常に悲しんだ。人々はパウロを船まで見送りに行った。以上です。今週は先週の内容に引き続いてですね、この使徒パウロがエフェソの教会の長老たちをミレトスという町に招いてですね、呼び寄せてですね、そして彼らに語った別れの言葉、このことから学んでいきたいと思うんですね。まあ、これはパウロの決別説教ともね、昔から言われている言葉なんですね。特に今日読ませていただいた25節以下の部分なんですが、ここにはですね、教会における長老の心得、まあ、指導者たちの心得とも言うべきことが語られている大切な部分でもあるんですね。あの一人の神学者がこう言ってました。教会とは何か、教会の役員とはどういう務めをするのかということを学ぶためには必ずこの御言葉を読むべきであるって、読むべきだ、学ぶべきだということを言ってるんですね。それだけじゃ、まあ、もちろんそれはあの伝道者と共に教会の責任を持つ長老あるいは役員と呼ばれる人たちなんですが、しかしそれだけじゃなくて主の教会に生きるすべての人が何度も立ち返ってきて、まあ、いわゆるこう体得しなければならない、そういう大切な、教えでもあると、言葉でもあると考えていいんじゃないかと思うんですね。ですからこの神学者はこう言ってるんですね。このパウロの言葉をよく心得てそれによって自分たちの教会の歩みを整えるならば教会が過ちを犯すことはないと固く信じています。これ大事ですよね、本当にね。じゃあどういう言葉なんだろうか、どういう教えなんだろうか、まあ、今日は皆さんと共にね、学んでいきたいというふうに思うんですね。ここまでパウロは自分の伝道者としての歩みを振り返って語ってきました。そして今日25節でもう二度とあなた方にお会いすることはないと、あなた方が私の顔を見ることはないと、そう言っているんですね。まあ、パウロはこれからエルサレムに行ってさらにその後ローマにも行く予定だと、そしてもうエフェソに戻ってくることはないって言うんですね。もう二度とこうやってあなた方に会うことはないと、まあ、文字通り一期一会の思いでパウロはそこにいたと言っていいと思いますね。まあ、それだけにここで最後ですから本当に一番大事なこと、何よりも大切なことを彼らに語っておきたい、そう願っていたに違いないんですね。そこでパウロはまずこう言いました。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのですと。パウロが述べ伝えたのは御国だ、神の国だ、 自分は御国を述べ伝えてきたんだ、神の国について語ってきたんだ、イエス・キリストの十字架と復活の御言葉によって、御業によって悪魔の支配が打ち破られてね、神の国、神の支配がすでに来たんだということを宣言し、それをそのことにのみ集中して生きてきたんだということですね。これ皆さんとても大事なことなんです。福音って何かって言ったときに、福音って罪が許されますとかいろいろあるんですけど、病が癒されますとかね、それも福音に伴って起こることですが、一番中心になることは何かといえば、神の国が来たって、神の支配が、神が悪魔の支配を打ち破って、神の支配が打ち立てられたという、その喜びの宣言なんですね。それが福音というものですけれども、だからこそパウロはこう言います。だから特に今日はっきり言います。誰の地についても私には責任がありません。まあ、26節でね、パウロはそう断言しているわけですが、この誰の血についても責任がないって一体どういうことか。もちろんこれパウロがね、誰かの血を流すようなねことをしているとかしないとか、そういう話じゃもちろんないんですが、そうじゃなくて、パウロが述べ伝えてきた御国の福音を受け入れることができないために流す血ということです。つまり言い換えれば、その人の永遠の滅びというものを意味しているわけですね。私は語るべきことを語り、伝道すべきことを伝道してきたのだから、誰かがその福音を受け入れないで救いに預かることができないからといって、私は責任を負わないってはっきり言ってるんですよね。これはすごい言葉だと思うんですね。はっきりとした伝道者の覚悟である責任感なんですが、まあ、このことが言えるためにはきちんと伝道していなければなりませんよね。伝道者としての責任を十分に果たしていない というようなところでは、こういう断固たる言葉を語ることはできないわけで、そういう点では本当にパウロというのは本当に徹底して自分の使命に打ち込んで生きていた人だということが言えると思いますよね。そして27節はパウロはさらにこう言っています。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。伝道者として、牧会者としてやるべきことはやったと。神のご計画をすべてあなた方に伝えたのだと。もうやるべきことは何も残ってない。これがまさに伝道者パウロの生き方だったってことですよね。やるべきことはやる、まあ、自分はやるべきことはやってないななんていうね、そういう思いのままでぐずぐず生きているようなことはできない。それが使徒パウロという人なんですね。まあ、ちょっとこれを用意しながら深い反省を私自身がさせられたところですけども、本当にでも教えられるところです。そしてこのようなパウロの伝道の働きによってエフェソにも教会が生まれたっていうことですよね。そしてその教会を今、今度はあなた方に委ねますってパウロ言ってるんです。だからどうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。28節の言葉ですね。あなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。まあ、ここから長老たちへのいわゆる勧めが、心得の勧めがですね、語られるわけですけど、今あなた方に別れを告げて私はここを出て行こうとしてます。どうか後をよろしく頼みます。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。教会のことだけじゃないんですね。あなた方自身のことについても気を配ってください。まあ、これはね、自己管理ができない人に教会の管理が任せられるはずはないってことですよね。人の世話ばっかり一生懸命やっていて、自分自身の養いがおろそかになっていては、これはならないということですよね。まあ、パウロはそういうことも言ってますね。この時パウロは教会の将来が決して楽観視できるものではないことを見通していました。これから先いろんなことがある。29節、私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。怖いですね皆さんね。まあ、こんなふうに間違った教えを説く偽教師っていうのがね、教会の中に入り込んでクリスチャンたちを惑わす、こういうことはですね、実は教会が始まったその初期の頃から、それこそ今21世紀に至る、今に至るまでですね、世界中の教会で残念ながら起こっている、後を絶つことはないことなんですよね。そういう意味では今の私たちにもこのパウロの言葉は、大事な意味があると言っていいと思いますね。これらは必ずしも教会の外部からだけ侵入するとは限らないんです。偽教師ってね、内側からも教会の内部からもそういう危険は起こる。30節でパウロはこう言ってますね。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。あなた方ってここでは長老たちですよね。教会の指導者たちの中にも邪説を唱える、間違った教えを唱え始めるような者が現れるってはっきり言ってるんですね。 だからこそパウロはあなた方自身にも気を配ってくださいと、教会だけじゃなくてね、教会はもちろん当たり前ですが、あなた方自身にも気を配ってくださいと言ったのはこのためですね。こんなふうに教会は内からと外からの両方の危険にさらされている。注意してこれを見張るために立てられている指導者の責任というのは非常に重大であることが分かります。ぼーっとしているとやられてしまう危険があるということですよね。しかしこれはもちろん指導者に限ったことではなくて、私たち一人一人、クリスチャンの一人一人が自分自身や家族、あるいは教会の仲間たちの信仰状態に気を配ること、そのために祈りと御言葉の交わりを熱心に忠実に保ち続けているということが本当に大切であり必要なことであるということ、そういうことを意味しているんだと思いますよね。それは改めて皆さんと一緒にここを心に、ね、刻んでおきたいと思うんですね。パウロは31節でこう言ってます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。パウロから伝えられた御言葉の真理を思い起こして、忘れがちですからね、私たちはね、何度でも何度でも思い起こして目を覚ましているということが必要だってことです。そうしていないといつの間にかこの世の価値観とか考え方とかサタンの誘惑とか惑わしとかそういうものにいつの間にか惑わされてしまって信仰的に寝ぼけてしまう、眠り込んでしまう、そういうことが現実に起こるっていうことですね。眠っていてはならない、目を覚ましていなさいとパウロは言っている。もう一回28節に戻りますが、パウロはその説の中でですね、聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのですと言っていますよね。聖霊があなた方を任命したんだよと、神の霊、神ご自身が任命したんだ、ね、エフェソの教会の長老たちをその長老の職に任じたのはもちろん目に見えるところではパウロだったかもしれませんし、あるいはみんなで何かこう選んでね、教会の中で、みんなで選挙して選んだみたいなことかもしれません。実際にどう選ばれたってことは聖書に書いてないのでよく分かっていないんですけれども、いずれにしてもですね、ここでパウロがはっきり言ってることは、どのようにして選ばれたにしてもあなた方が長老とされているのは神の御霊の働きによるんだっていうことを確認してるんです。プロセスはどうであれ、ね、手続きはどうであれ、その根本にあるのは聖霊が選んだんだということですよね。パウロはエフェソの教会の長老たちを目の前に見ながら、その聖霊の御業をこう確信していたに違いないんですね。あなた方の中で御霊が働いていてくださる、まあ、28節のこと、25節の、ね、最初の言葉で言えば御国の支配、御国がそこにすでにあるんだ、神の支配があってあなた方が今ここにいるんだ、あなた方が長老であるということの中に神の御国の現実が現れているんだ、そういう確信を持って彼らに語りかけていたわけですね。そしてそのように御霊に選ばれたあなた方は、じゃあ具体的に何をするのか。神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにってパウロ言ってますよね。神の教会っていう言い方がされてますが、これ珍しい、聖書の中にそんなたくさん出てこないです。神の教会、教会は神のものだと、牧師のものでもないし信徒のものでもないし、神は教会を獲得するために御子イエスが十字架において血を流してくださることによってご自分のものとして贖い取ってくださったってことですよね。贖い、これはね、一人一人の肉体、魂、全存在を神のものとして買い取るってことですね。悪魔の支配の中にあった者たちを買い取った、その代価は何か、イエス・キリストの血だ、命だってことですよね。それによって買い取った、だから完璧に買い取った、贖い出したってことですよね。それは同時に教会そのものが神のものとされているということですよね。教会って要するに人の群れですから、私たちが買い取られたってことは教会が買い取られたってことです。このグエシャペルは神のものなんですよね。神によって買い取られ、贖い出された、そういう群れなんだということですよね。私たちが救われるというのは、まあ、洗礼を受けてこの神のものとされている、そういう教会の仲間に入りをするということに他なりません。神がご自身のこの血によってご自分のものとしてくださった神の教会、神のこの群れ、その世話をするためにあなた方は任命されたんですよってことですね。その意識をしっかりはっきり確認してくださいということですよね。だからこの世話をするって訳されている言葉、これは牧すると、牧師の牧ですね、牧するというふうにも訳される言葉ですけど、牧師の技、牧者の技、羊飼いの技ですよね。 教会は羊の群れなんです。あのヨハネによる福音書、今日の週報にもちょっと書いておきましたが、そこでも言われているように、主イエスキリストは良い羊飼いなんですね。で、私たちクリスチャンは羊なんですね。イエス様によって良い羊飼いであるキリストによって養い育てられ守られる羊なんだと。あなた方はその羊の群れなんだってことですよね。じゃあその羊の群れを飼う主イエスキリストの御業を、皆さん、その牧会って御業を実際に行うのは誰か。目に見えるところでは長老であり牧師である、そういう指導者たちですよね。そういう人たちが牧会をして、牧会の働きをすることによって羊大会たちを養っていくわけですけれども、まあ、しかしその長老たちや牧師っていうのはキリストイエスの代理者なんですね。代理っていうのは面白いもんで、あの似たようなことをするって真似してやるって、そういうことじゃないんですね。全く代理なんです。キリストがやるべきことを代理者がやる、キリストの技を代理者がそのまま行う。そのために神様は聖霊をくださって、聖霊の守りと導きによって指導者たちを用いて、キリストが指導者たちを通して彼らを養ってくださる。だからそういう意味では指導者としてね、ちょっと気が重いなって思うあるかもしれませんけれども、決してそんなことはない。聖霊が共にいてくださる。そして聖霊が私たちを力づけてくださる。聖霊がその技を成し遂げてくださる。そういう理解と確信を持って牧会に携わるということが必要だということなんですね。そしてこの世話したり牧会するということを、パウロはこの説の中で、あの群れの監督者とも呼んでますね。監督者、あのこの監督という言葉はですね、見渡すとか注意して見張るという意味を持っているんだそうですね。つまり監督って群れ全体をちゃんと見てるってことです。偏ってないってことですね。自分のことばっかり見てては監督にはなれないんですね。全体がちゃんと見渡せている、注意して見張っている、注意して全体を見渡しながら、その全体は神の御子の血によって神のもの、神の教会となった群れとして正しく導いていくということです。そういう意味で羊飼いは全体を見渡すことができなければその役割を果たすことはできないということですね。パウロは今エフェソにいる多くの教会員たちの姿をイメージの中で、ね、思い起こしていたんじゃないかと思うんですね。そして目の前にはその多くの教会員たちを牧する、長老たちが呼び寄せてですね、目の前にいるわけですけれども、そして続いて最後に32節でこう言いました。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。この言葉もとても重要な言葉だということが昔から言われている箇所なんですね。パウロ、ここにはですね、パウロが聖書の御言葉というものがどういうものかということが、まあ、聖書観と言ってもいいんですけど、パウロの聖書観の一端がですね、はっきり表されているところですね。それはまず第一に、御言葉は信徒たちを作り上げるんだ、作り上げる力なんだ。この作り上げるっていう言葉は、まあ、立て上げるという意味の言葉ですけれども、ここにはあの個人的にね、信仰者の徳が一人一人がこう立て上げられていくっていう意味ももちろん含まれるんだと思うんですけど、それ以上にですね、あの他の生徒らと共に全体が教会としてですね、キリストの体として立て上げられていく、そういうことのために御言葉が力を発揮するんだ。御言葉こそがあなた方を個人としても教会の群れとしても立て上げていくものなんだ。そう考えるときに、御言葉やっぱり私たちが吸収しなければ私たちは立て上げられようがないんですね。今日クリスチャンになってもいつまでも変わんないなってね、嘆く人も多いと思うんですけど、一つの問題は御言葉がきちんと入ってないんです。読もうともしてない、学ぼうともしていないとすれば、絶対にと言っていいぐらい信仰の、あの救われはするんですよ、でも成長できないんですね。御言葉は霊の糧ですから、ご飯食べなきゃ痩せ衰えてしまうわけで、そういう意味で霊的な意味でも御言葉を本当にこう、取り入れ続けていくこと、栄養バランスよくですね、聖書全体を読みながら学びながら、まあ、あのもちろん一遍にはできませんから、じっくりとですけど、ゆっくりと、一人でも難しいですから仲間たちと一緒に学び、そして、 御言葉によって養われ作り立て上げられていく、これが健全な信仰生活において何より大切なことです。これを抜きにして成長はありえません。いつまでたっても変わらないっていう実感があるとしたら、まずそこを一つ考えてみていただきたいと思いますね。まあ、そういうことのために礼拝もあるし、コイノニアという交わりがねありますが、あれも一緒に今聖書を一緒に読み進めていますよね。いろんな機会を作って、ワンパターンに語る必要はないですけど、いろんな機会に暗証聖句一生懸命されている方もいますけど、とにかくいろんな機会を通して御言葉に触れ続けていくこと、御言葉を取り入れ続けていくこと、それは私たちを立て上げていく力なんだってことですよね。もう一つ第二に言われていることは、御言葉は生徒たちに神の御国と永遠の命を受け継がせることができる力でもあると。私たちが御国を最終的に受け継ぐに至るプロセス、まあ、地上での信仰生活ということにおいては、まあ、いろんな紆余曲折があってですね、いろんなことが起こりますよね。そういう中で御国の完成に至るまでの間、私たちを支え導き作り上げるのは神の御言葉なんだと。人間の考えはすぐに変わっていくし、周りの状況もすぐ変化する、まあ、自分自身も変わりやすくて心もとない存在であるわけですけど、御言葉は変わらない。こういう形で書かれた形でね、神の教えが与えられているっていうのはすごいですよね。変わらない、何千年経っても変わらないわけです。この変わらない御言葉に信頼を置いて私たちは常に歩む。その時にこの御国に至る最終的完成に至るまでの旅路を御言葉は常に私たちを支え続けてくださる、御国に至らせる力だってことですよね。推進力でもあると言っていいでしょうね。御言葉に、この御言葉に信頼するときに、この御言葉が私たちを御国の完成に至るまで導き支え全うしてくださる、まあ、パウロはこういう信仰に、聖書信仰に立っていたので、多くの危険が降りかかってくると予測される中でも、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねますと断言することができた。皆さんどうですか、御言葉に委ねる、あなた方を、自分自身を、これがね信仰の土台なんですよね。委ねるって、任せきる、任せきるって何もしないってことじゃないんです。こういうちょっと勘違いしてる人時々いますよね。委ねたから私何もしなくていいって、これは大間違いですね。何もしなくて、何もしちゃいけない時もありますけど、委ねるということは従うということです。委ねて従うんです。委ねた時に神の導きがある、その導きに従ってなすべきことをなす、なすべきことをなすことによって私たちは神の祝福をいただいていくんですよね。その神の言葉は、御言葉は恵みの言葉ってね、パウロが言ってますよね。神とその恵みの御言葉とにあなた方を委ねます。神の恵みなんですよね。私たちを恵みを持って神様は導いてくださる。恵みの言葉であるからこそ彼らを安心して委ねることができる。この委ねるってことは、さっきもまあ従うってことでもあると言いましたけど、語源的にはですね、置き換えるっていう言葉なんですね。置き換える、自分自身がエフェソの長老たちやエフェソの信徒たちとずっといることはできないわけですね。パウロにとってはね、思いはあっても物理的にそれはできないわけで、だからこそ自分に置き換えて御言葉に委ねると。今まで私が神様に、聖霊に導かれてあなた方を伝道し、あなた方を牧してきたけれども、これから先は御言葉に委ねますと。そして御言葉があなた方を養い、育て、導き、完成へと導いてくださる、そういう意味ですよね。置き換えてる、まあ、そういう御言葉に対する絶対的な信頼がここで宣言されているということです。さて最後にパウロは自分がエフェソの地でどんなふうに生きてきたかということを長老たちに思い起こさせてですね、まあ、勤労と言っていいでしょうね、勤労と奉仕の生活をするようにと勧めてます。33から35節。私は他人の金銀や衣服を貪ったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも、共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。ここでイエス様が受けるよりは力ある、与える方が幸いであると言ったってね、書いてあるんですが、このイエス様の言葉は福音書の中には書いてないんですね。そしてイエス様の言葉がこうやって直接新約聖書の中で引用されている、福音書以外のところで引用されているっていうのはこの箇所だけなんですよね。 どこでイエス様が語ったのかよく分かんないんですが、でもイエス様がそう語ったってことはこの当時は伝えられていたんでしょうね。いずれにしてもパウロは御言葉を基準にして生きていきなさいってことを勧めているわけです。御言葉こそが土台なんだ、基準なんだ、その基準に従って生きていきなさいと。私たちの信仰の生活の基準は御言葉であるという、パウロの聖書信仰がここにも表されていると言っていいと思います。さて、このようにしてパウロの決別の説教が語り終えられました。そしてパウロは最後にひざまずいて長老たちと共に祈ったってことが書いてますね。彼らはパウロが自分の顔をもう二度と見ることはあるまいと言ったので非常に心を痛めて皆激しく泣いた、悲しんだってことですね。私たちはここにパウロの伝道に対する並々ならぬ決意とともに、彼らが主にあってどんなに深く信頼し合い、愛の絆で結ばれて愛し合っていたかってことをね、見ることができるんだと思いますよね。パウロはこうしてエフェソの教会とその信徒たちをこの長老たちに託して新しい自分の伝道の局面へと乗り出していったわけですけれども、私たちはここに示されたパウロのこの思いあふれる言葉をですね、今現在信仰に生きている私たちは新たな思いで受け継いで、それこそ喜びにあふれて力強くそれぞれに与えられている使命ですね、それをしっかりと果たし続けていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。